皆さんはイエス様からあなたの信仰は立派だって褒められたいですか？褒められたくない人は手を挙げてください。褒められたい人は手を挙げてください。ああ、よかったよかったイエス様がですね、イスラエルで活動し、人の形をとって活動していた時、イエス様がある人を褒めました。これほど素晴らしい信仰は見たことがない、褒められた人がいたんですね。その人は、どういう人だったか知ってる人いますか？そうです、その人はですね、意外や意外、100人隊長でした。兵隊さんですね。兵隊の中で100人の部下を持つ人です。でしかも異邦人です。イスラエル人ではありません。イエス様がこの人は素晴らしい信仰を持ってるなっていうふうにですね、褒める人、何かとですね、私たちは、きっと、イエス様が褒めるぐらいの信仰の持ち主の人といえば、きっと神殿に毎日行って毎日祈っている人じゃないかなとかもう何日も断食祈祷をしてっていう人とか、あるいはなんか高貴な祭司の家を出ている人とか、まあいろいろと思うかもしれません。でもイエスさんが言われたのは意外、イスラエル人ではないローマ人の、しかも兵隊の、兵卒というか 100人の部下を持つ、そういうある程度の地位のある兵隊です。今日の箇所はマタイの福音書の8章5節から13節までを開きたいと思います。マタイの福音書の8章5節から13節までをお読みします。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願して言った。主よ、私のしもべが中部闇で家に寝ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って直してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。アーメン。この百人たちはイエス様のところに来てですね、そしてイエス様に直接にお願いします。主よ、私のしもべが中部闇で家に寝ていてひどく苦しんでおりますと。このしもべ、直訳では子、要するに自分の親しい部下に値する若者などを意味するんですけども、 とにかく百人隊長の中の、まあ、特にお気に入りのしもべが若い者がいたんですが、しかし中風になってしまいました。中風ってどういう病気だったか覚えてる方いますか？中風、そうです、麻痺して動かなくなるんですね。脳の障害とかで、それで手足が動かなくて麻痺して、動かなくなってしまうものです。でこの隊長のしもべが、ひどく苦しむことになりました。でそれでこの隊長はイエス様の噂を聞きつけて、そしてイエス様のその行状を詳しく聞いていたと思いますね、この百人隊長は。まあ、それは後のこの百人隊長自身の唇から出てくる言葉でわかるんですが、イエス様が、どうやらこの悪霊を追い出したり病を追い出したりするというのは、どうやら何か超常現象とかそういうことよりもむしろ権威の問題であると、彼は百人隊長を見ていたんですね。権威の問題なんですよ。そうです。だから、まあ、何もイエス様にわざわざなんか、ね、来て、でそれで実際にこういうふうに やってきて、そして手を置いて癒しの御業をみんなに明らかに分かるような、なんかそういう仕草をするのではなく、むしろ百人隊長はですね、お言葉をいただかせてくださいって言うんですね。権威なんですよ。百人隊長は、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。これは、まあ、百人隊長といえばローマ人ですの でユダヤ人は立法の中では自分の家にその異邦人、まあ、ローマ人とかいった異邦人を入れると、まあ、汚れてしまうというそういう教えがありましたの でそれでこの百人隊長はそれを尊重しておりました。立法を尊重していたんです。でその立法をちゃんと知っていました。なんだこんなこのローマ帝国に、蜜月を治めているイスラエルの分際で家に入らせないとは何事だって、そういうふうにですね、傲慢になることなくへりくだってこのイスラエルの神を尊重したんです。イスラエルの立法を尊重していたんですね、この百人隊長は。だから、この百人隊長はイエス様に、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありませんと、まず自分の立場を表明したんですね。自分は汚れた異邦人、イエス様と自分ではイエス様の方が上、ね、社会的地位からすればこの百人隊長の方がはるかに上ですよ。支配国であるローマの兵隊の隊長ですから。それに対してイエス様はダリクの息子、非支配国のイスラエルのダリクの息子です。立場的にはもう雲泥の差なんですが、でも百人隊長はこのイエス様のことをあなたの方が上ですということで、自分を権威の下側に置いたんですね。イエス様の下に。そして律法を尊重しました。でしかもこの百人隊長は続けてこういうふうに言います。ただお言葉をいただかせてください、そうすれば私のしもべは治りますから。つまりイエス様はお言葉だけでこの自分の中風闇のしもべは治ると、から信じていたんですね。本当にイエス様自身をその場所にわざわざ歩いて行って、そして、手を置くとかそういった動作は一切抜きでもお言葉だけで治ると思ってたんです。でというのも、まあ、旧説ですねと申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。まあ、そういったことですね。イエス様はそれを聞いて驚くんです。こんなに立派な信仰を私はイスラエルの中にも見たことがない。イエス様が非常にびっくりして驚くほど 立派な信仰なんですよ、この百人隊長は、ね、百人隊長が言ったのは、ね、私のもう権威の下にいる者がいて、あちらのしもべに行けと言えば行く、こちらのしもべに来いと言えば来る、なんでそれが立派な信仰なんでしょうかね。百人隊長はイエス様の御業が権威の技であることを知っていた、それを熟知していたんです。なんで熟知することができたか、それは彼のついている職業から学んだんですよ。兵隊という職業です。兵隊は もろ権威構造によって成り立っております。二等兵は一等兵の言うことを聞かなきゃいけないし、一等兵は軍曹の言うことを聞かなきゃいけない。百人隊長もまた千人隊長の言うことは必ず聞かなきゃいけないし、百人隊長が、ね、一兵士に対して行けと言えばその兵士は行きます。そういう毎日の一見信仰とは全く関係ないかのような、その仕事の中で権威構造の中において、彼はしっかりと神の国の権威構造を学んでいたんですね。皆さん、教会から離れたら神様のことが学べないと思ったら大間違いですよ。地上のすべての物事は天の御国の写しです。ここ最近ですね、小さいことに忠実なものは大きいことにも忠実ですという御言葉が、まあ、何度か語られているんですけども、皆さん自身が一人一人、教会から出た後のことが重要なわけです。日曜日の主日礼拝は、まあ、たかだか2時間ぐらいで終わりますね。夜中のクリスチャンは本当に週の中の週の168時間中のわずか2時間を、まあ、大体礼拝して、でそれで神の国のことは1週間の168分の2ぐらいしか、まあ、時間と心と思いを捧げていないんですけども、むしろそのバックにある膨大な166時間を一体何に捧げているか、何に使っているか、何に思いを馳せているかがむしろ重要なわけですね。この百人たちは神殿にも入れませんでした。まあ、せいぜい行けたとしても異邦人の庭まで、そこから先は進めません。でもしっかりと神の国のことは学んでいたんです。日々の兵隊のその任務の中において、皆さんもですね、私がもっと信仰的に成長するためには、教会にもっともっといっぱい通いたい、もっと通わなければいけない、まあ、それももちろん大切なことですけども、でも何も教会に通う、教会に長時間いればいいっていうもんじゃないんですよ。イスカリオテユダ、イエス様と四六時中行動を共にしていたのに何も学んでいませんでした。相変わらず自分の好きなことを、やってきて、でイエス様が自分の思い通りにならないと分かると、イエス様を銀山中前で売り飛ばすと。要はイエス様と長時間一緒にいたかどうかが重要ではなく、その心の内に一体何を主としていたかっていうことがむしろ大事なわけですよ。物理的に皆さんの体が教会にいることよりもむしろ皆さんの心が日々何に向けられているのか、皆さんの心が四六時中イエス様に向いていればですね、別に主日礼拝に仕事の都合とかで参加できなくても、でも心がこの主の宮に向いているのであれば、その人は礼拝を捧げたも同じようなものです。皆さん自身の体が礼拝を捧げるよりむしろ皆さん自身の心の問題です。イエス様がおっしゃいました。あなた方はあの山この山で礼拝を捧げるということを心配しているけれども、でも霊と誠をもって礼拝をする礼拝者を父は望んでおられる。あのサマリアの女に言いましたね。あの山でもこの山でもない、霊と誠をもって 神を礼拝する礼拝者を神は求めておられるんです。霊と誠です。この百人たちはイエス様に対する信仰をここまで強く強固なものにしておりました。百人隊長は任務がありますので、また異邦人ですので礼拝に行くことはできません。でもイエス様が全ての権威のトップにおられるお方だと彼は信じておりました。だから、ね、イエス様がわざわざ行って直してあげようっていうのを、それを断って、ね、言うんですね。もし皆さんの前にイエス様自身が現れて、私が直々に行ってあなたのしもべを治してあげよう、あなたの息子娘をの病気を治してあげようって言ったら、まあそれは、あ、ぜひぜひイエス様一緒に来てくださいって言うでしょうね。まあ、言いたいと思います。でも百人隊長はそれをせずですね、いやいや、あなたを私のうちにお入れするには及びません、むしろお言葉を一言いただかせてください、そうすれば病が逃げ去りますからと。百人隊長はある人に行けと言えばそのしもべは行きました。来いと言えば来ました。だからイエス様も全ての権威のトップにおられるお方だから、だから病に対して行けと言えば行くんです。富に対して来いと言えば来るんです。イエス様はそういうお方だと信じていた。それを表明したから百人隊長は褒められたんですね。イスラエルの中の誰にもこのような信仰を見たことはない。でしかもイエス様は続けて言います。あなた方にも言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。この御国の子ら、これはあらかじめ神の国へと招待されていたイスラエルの人たちですね。でもこのイスラエル民族はイエス様が来たのに、でもイエス様を主として受け入れませんでした。彼らの父は確かにアブラハムでした。アブラハムの子孫たちでしたけれし、割礼の民でしたし、立法を持った民でした。でもそのうちの多くの人たちは外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりしてしまうんです。なぜなら信仰がないからです。彼らは神殿の中に入っていて、聖女で生贄を捧げることさえできた。この百人隊長ができなかったことを彼らはできたんですが、でもそれでも外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりしてしまったのは、イエスを主としなかったから、信仰がなかったからです。私たちもですね、この百人隊長のように褒められたいっていう思いがありますね。皆さんもこの百人隊長が褒められたシーンを読むと、あ、私もそういう風になりたいっていう風に思うでしょうね。そういう風になるためには皆さんもまず小さなことに忠実であることです。全ての物事においてイエス・キリストを見出すべきです。全ての権威はイエス様から発せられております。その権威に忠実に従うこと。この百人隊長はなんでここまで出世できたんでしょうね。百人隊長という一兵隊から隊長に。例えば皆さんが警察に入隊したとします。おまわりさんになったとします。皆さんが同期の誰よりも早く出世するには皆さんはどうしますか。同期の誰よりも最も早く出世するためには、まあ、もちろん警察としての学びをしますし、訓練もしっかりと行う。そして権威に対して忠実であることですね。なんか部長の言うことを変って言って蹴っ飛ばすような人が早く出世すると思うでしょうか。巡査部長が管内の駅に 行きなさいというのに、でもいや坂東橋の方で事件の方がもっと大事だ、坂東橋にいるおばあちゃんを助ける方が関内駅の銀行強盗を対応するよりもっと大事なんて言ってる人は首ですね。そうです、主にあって、主がですね重大な事件を知ってるんです。主が最も大切なことをしてるんです。そしてその主の大切なことというのは人間の思いとは違うかもしれません。人の目から見れば坂東橋のおばあちゃんを助けることの方が大事に見えても、大事に見えて、そんな銀行強盗なんてほっといた方がいいよとか、一般常識的にはそういう人はいないかもしれないんですが、ところがやらかすんですよ。霊的な目が開けていない人はそういうことを、非常識なことをやらかすんです。霊的非常識。皆さんは天の父なる神様の御心を行うべきなんです。権威に従順に従うべきなんです。そうしたら出世は早いんです。百人隊長は出世、百人隊長まで昇格したのは、それは権威に従順であり、しっかりとそのローマの兵のその規則について、また、戦闘の、その方法とかについてしっかりと迷うことなく学んだからですね。そういうふうにしてきたから、だから彼は、権威に服従するということの大切さをこのローマの兵隊という中において学び、そしてそうやって培ってきた彼のたしなみ、彼のその素養がこのイエス様と出会った時に生かされたんですね。百人隊長がイエス様とのことを聞いて、イエス様と出会ったまでは、3年半もなかったはずです。でも百人たちは他の誰よりも素早く信仰においてイエス様に褒められるところ、褒められる域まで達しました。それは百人隊長が権威に従順だったから、服従したからです。ぜひ皆さんも百人隊長のようにイエス様からお褒めの言葉をいただきたいのであれば、権威に対して従順であってください。そして全ての物事においてキリストを認める皆さんでありますように。そうするならば、全ての物事にのうちにいてくださるイエス様が皆さんのその行いを見ておられて、そして皆さんがますますこの人だったらもっと大きなことを任せてよいと、もっと多くのことをイエス様から任せられて、さらに多くのことを神の国のためにもっと多くの働きをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、この百人隊長は神殿にも入れず、イスラエルの民から除外されているのに、でもイエス様からこれほどの信仰は見たことがないとまで褒められました。それは彼が日常の仕事の中において、勤務の中において、しっかりと従順を、権威に服従することを学んでいたからです。どうか私たちも全ての物事において、あなたの権威を学び、あなたの法則を学んでいくことができますように。その機会は何も教会に来てでなければ学べないものではなく、むしろ日常生活において、家庭において、職場において学ぶことがいつでもできるものです。どうか私たちが全てのことにおいてイエス・キリストに対してなすように、心からすることができますように。イエス様に対して、主よ、あなたはどこにでもおられるお方であり、どのような状況の中においてもおられいてくださるお方です。どうか私たちが全てのことの中におられる主に対して、いつでも従順に学ぶことができますように。誠に聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝ります。 誠に背くことは占いの罪であり、従わないことは偶像礼拝の罪だと。サウル王は主の言葉を退けたので王位から退けられました。サウルは自分の好き勝手、人の目から人気を取ることに忙しくなるあまり、あなたに背いてしまい、そして王位を退けられてしまいました。どうかこの天使の生徒たちはサウル王の逆を行きますように、権威に対して服従し、耳を傾け、聞き従うことによってますます多くのものが任される働き人として、ますます整えられていくこの天聖の働き人たちであり、また世界中のクリスチャンたちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
344番を賛美しましょう。